行列のできるマイホーム塗り替え相談室。皆さんこんにちは、パーソナリティの田野彩子です。お家の塗装は何度でも変えられるなんてものではありません。時間もかかれば予算もかかります。失敗は許されません。さあ、この時間はリフォームアドバイザーの有限会社川口塗装代表取締役川口智博さんと一緒に塗装についてのあれこれ、また失敗しないための塗り替え知識を身につけていくお時間です。行列のできるマイホーム塗り替え相談室。この番組では皆様から塗り替えに関するご質問やご意見をお待ちしています。メールの方は info@fmokazaki.jp info@fmokazaki.jp、 ファクシミリの方は岡崎0564-55-8764 55-8764、こちらまでお寄せください。お待ちしています。行列のできるマイホーム塗り替え相談室。この番組は有限会社川口塗装の提供でお送りします。
大切なマイホームだからこそちゃんとした塗装を考えたいわ。
本当の外壁塗装のプロに任せて安心したいな。
外壁塗装のことなら川口塗装にお任せください。お客様に安心と感動をご提供する川口塗装。無責任な判断は絶対しません。お客様とじっくり話し合い、調査判断した上で工事を行います。工事完了後は川口塗装とプロタイムズ本部とのダブル保証で最長10年まで保証。外壁塗装のプロとして責任あるお仕事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください。外壁・屋根塗装・雨漏り・防水の無料診断・無料相談・無料見積もりはフリーダイヤル0120-989-270、 午前8時から午後6時まで年中無休でご対応いたします。またホームページもご覧ください。岡崎市川口塗装で検索。
行列のできるマイホーム塗り替え相談室。それではご紹介いたします。リフォームアドバイザーの有限会社川口塗装代表取締役川口智博さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
川口さん、
はい、
3週連続ですね。
3週連続です。
いや、そうですけど
ネタがないです
よろしくお願いします。お願いします。
はい、
さて、まあ、3月といえば、
はい、
私は花粉症の季節なんですが、川口さんにとってはどんな季節ですか？
私も全く一緒。私も花粉症の重症患者ですから毎年ね苦しんでますけども。もう来てますか？
私は、はい、あのどちらかというと、はい、遅れがち、あのヒノキさんなんで。
あ、なるほど、なるほど。稲も持ってますか？
稲もでも弱いですけどね。
あ、なるほど、なるほど。はいはい、あの私もね花粉症に苦しむ一人ですね、は
い、外で作業するときに多いわけですよね。
そうなんですよね。
どうしてるんですか？
もうどうすることもできない、ぼーっとしてます頭がぼーっとしてますけどね、ま
あ、でも外で仕事する方にとっては、うん、こういった季節季節の悩み事もありますよね。
そうです ね、
ね、
今はねちょっとこれでどうでしょう、これで寒さ緩んできますかね。どうでしょうか？
そうですね、もう春ですから ね、 ね、
もうこのねこの10日ぐらい前までは本当にしんどかったでしょ。ものすごい、
あの今年の冬は寒かったのと、あと雪もありましたからね。
ものすごいえげつないですよね、はい、本当にね、あの職人さんたちはねもう大変でしたよ。はい、なんとかね、
う
ん、
温度が低くなって、うんうん、塗料が凍っちゃったりっていうのはないんですか？
いや、あのね塗料が凍るというか塗った塗料が乾かなくなることはあるんですよね、
はい、
ですから我々は一つの基準としてルールとしてね、うん、日中お昼間の平均気温が5度を下回った場合っていうのは塗装っていうのは全くやらないんです、
はい、
うん、これはやれないんですよね、うん、これも塗料メーカーが出しているね、まあ、この塗料を塗る際には気温5度以下では塗らないでくださいという注意事項にもきちんとこう記載がされているルールなんですね、これは、はいはい、ですから寒すぎるとダメです。
前の日の昼間が6度とか7度とか、
うん、
まあ、気温がありました、
うん、
塗りました、
うん、
夕方まで、
うん、
翌日の朝マイナス4度で昼間 2,3 度までしか上がりませんでしたっていうのは OK なんですか？
あのね、あの OK かどうかというとね、 わからないんですけども、わからないというかね、寒い時はねあんまり夕方まで塗らない方がいいです。次の日の朝行ったらねこう白くね霧がかかったみたいになっちゃう、なっちゃっとる時があるんですね、
はい、
これはね僕らの世界ではねかぶりっていうんですよね。
かぶり、
かぶりっていうんです、はい、急激に気温がぐっと下がると塗装のね乾く前にね塗装の表面がね白くなっちゃう、こういうことがねあるんです。そうしたら塗り直しになっちゃいますから、ですから無駄な仕事になっちゃいますので、寒い時はねもう今日は寒いからもうお昼の3時までで、塗るのをやめとこうって言って、皆さんね経験のある人ならね考えてねやめちゃいます、うん、
そのかぶりっていうのは時間が経ったからとか、うん、そのなんだ霜が降りるみたいな感じで消えていくものではなくって、うん、残っちゃうものなんですか。
残っちゃうんです、白くなっちゃう。ほらケーキでこうパウダーがふわーっと白いこうパウダーがかかってあんなようになっちゃいます。え、茶色のペンキを塗ったのに上からなんかこう白く何これ、こう粉雪がかかっとるというかお菓子のパウケーキのパウダーがかかっとるみたいな、なんか白いねってこうなっちゃうんですね。ですからこういうのを防ぐためにもう寒い時は、夕方のね3時までしか塗装をせずにね、3時になったらもうやめましょうってことでやめちゃいます。
ということはその日の天気じゃなくて割と 2,3 日後まで天気見越して作業しないといけないわけですか。
見越さなくてもいいんですけど、うん、なんていうのかな、もう気温が低くなるとかね、あもう時期雨が多分降るなって予報でそう言っとるなと思ったら、まあ、考えてね塗ることを、うん、それだけです。乾く前に雨が降られたら当然流れちゃいますから、
はい、
ね、多分もう天気予報では4時ぐらいから降るって言っとったなと思えばもう2時か2時半にはもうやめちゃいますからね、パッと、はい、そうやってこう考えながらね仕事をしてますよ。
そういうのも経験の一つ、
これもね職人の技の一つだと思って、
そういう読みも大切なんですね。
本当そうなんですよね。職人さんの経験ってねもう何十年もこうなんていうのかな、こう受け継がれとるというかね、
はい、
昔なんかはね岡崎の船橋のとこにユニチカさんって、ね、あこの煙突の煙を見てね、あ今日は何時までにしとこうかなとかね、煙の方向を見て読む人もいらっしゃいましたよ。
そうなんですか。
これね笑い話だと思うんですけど、ね、昔の職人さんはね煙突の煙の方向を見たりね、そういうことでねこう天候を読む人もねいらっしゃいましたよ。
なんかどんな天気予報よりも当たりそうですよね。
本当そうなんですよね、昔の職人さんってね立派なもんだなと思います。はい、
でまあそうやって気温や天気を見ながらちゃんと調整をしているということなんですね。塗料は国は超えてどこまでも使えるんですか。まず最低気温がどんな国でも外壁塗装ってやらないといけないですよね。
外壁塗装やらないかんですよね、本当僕が興味あるぐらいなんですけど本当に寒いところの塗装はどうしてんのかなと思って ね僕は本当に興味も持ってますけどね、
はい、まあ国内、日本国内ではそこまで下がるところも夏場は気温がありますからね。
そうですね、北海道といってもね夏はね当然のことながら、
はい、
暖かい日がありますので、はい、
塗ることができると
塗ることができます、
ということなんですね、うん、まあ、いろいろな国でいろいろな塗装がされていると思うんですが、塗装のその技術っていうのは、はい、国によって違ったりということもあるんですか。
これはあると思いますよ、
はい、
やっぱりこう日本の塗装技術っていうのは、これは僕は言っちゃ変ですけどなかなかのもんだと思います、
うん、
でやはりねこの例えば、ベトナムとかねああいうとこへこう日本のスタッフさんが、技術指導で行くっていうケースもたくさんありますよね。
なんかこう足場が竹で組んであったりとかありますよね、
うん、そうなんですよね。香港とかね中国のここは竹で組んでありますよね、
はい
はい、でもねあれ実際はねすごく丈夫そうですよ、日本ではちょっとね考えられないんですけども、現地の職人さんたちはすごくしなって丈夫な足場だということでね信頼を持って工事をやってるみたいですね、
まあ、それこそさっきの職人の腕、技なんですね。
そうでしょうね、はい、
以前東根ペインターズの皆さんで、うん、リトアニアに塗りに行ったじゃないですか、
杉原千畝さんとか、
はい
はいはい、
あれは、うん、そのリトアニアにある塗料を使ったんではなくて日本の塗料を持って行って塗ったということなんですね、
うん、そう思ったんですが、はい、 実際はですね、あのリトアニアのあの国で認可を受けた塗料を塗ったそうです。
へえ。
うん。
ってことは初めて出会う塗料。
そういうことなんです。
で、
その初めて出会う塗料で、職人さんたちもね、外壁がね、やはりね、こうアルカリ性が非常に強い外壁で、
はい、
あの日本にはない外壁だったそうです。そこでね、あの戸惑ったんですけどもね、やはりねもう30年40年のベテランの職人さんが闘魂ペインターズっていうのはたくさんいますから、
はい、
まあ、こういうふうに観光してこうやって塗ろうということでね、あの問題なく収めてきましたけども、はい、これもねやっぱ職人の経験とね技術がものを言ったと思います、
うん、壁によってアルカリ性とか酸性っていうのがあるんですか？
そうなんですね、日本ではあんまり考えられないそうなんですけどね、やっぱりねあるみたいですね。はい、
あのちなみに日本の壁はアルカリ性酸性、
どうなんだろう。そういうことを僕らがこう子供の頃から、気にしたことがないということは、
あ、じゃあ、まあ、もう一定ということなんですね。
一定のもんなんでしょうね、やっぱり、はい、ただ向こうの外壁というのはそうじゃなかったみたいですね。で、あ、これはいかんぞということで、ちょっとね塗り方も変更したそうです。
まあ、でもじゃあその場で塗料を見て壁を見て組み合わせを考えて、
うん、その通りなんだ。あの闘魂のスタッフさんがね、あの向こうの地元のホームセンターをね駆けずり回って道具もね揃えたそうですよあのこっちから持ってた道具だけではちょっとダメだということで、あの向こうのホームセンターをねいろいろ回ったそうです、はい、
やっぱりその国の塗料に合わせたその国の道具っていうものが必要になってくるということなんですかね。
その国のというかね、あの今回ちょっと特殊だったらしいですけども、ハケの厚みが足らないということでね、ハケを二重に重ね合わせてガムテープで縛り付けて塗らなきゃいけないとかですね、あの難しい問題がたくさんあったそうです、はい。
あ、じゃあ手作りで道具も作って、
そうなんです、向こう行って手作りで道具も作って、これでね綺麗に収めてきたって言ってましたので、やはりね、あの熟練のこう技術経験がね、あってやれたことだなと思います。
他にも海外で活動ってされてましたっけ？
あのね、まあ、ハワイのねパールハーバー、
はい、
あそこでもやってますし、今年なんかはですね、闘魂ペインターズは、グアムかな、グアムを行く予定になってますね、
はい、
ブラジルはちょっとなくなってしまったんですが、
はい、
グアムはもう今ね計画として上がってますので、これからね海外の塗装ボランティアっていうのもたくさん出てくると思います。
グアムだとこれ紫外線対策みたいな塗装になるんですかね。
でしょうね、やっぱり。
でも塩もありますもんね、
まあ塩害もありますよね、まあ、塩害は我々沖縄県がありますから。
あ、なるほど、
はい、もう慣れたもんですからね、はい、どんなものもどんと来いと、塩害に関してはね問題なくこなしてこれると思います。
あのこの辺岡崎市で塗るのと、まあガマ氷だったりとか沖縄だったりとか、海辺で塗るものってやっぱりちょっと違ったりするわけなんですか？
あのね、まあ、沖縄の宮古島と岡崎市と思うと紫外線が3倍違いますよね。
え、そんなに
違います。紫外線の量が3倍ぐらい違いますよね、
はい、
ですから、日本の塗料を開発してテストをするんですけども、
はい、
そのテスト期間っていうのが宮古島にあるわけです。
え、一番過酷なところでチェックしてるんですか？
その通りなんです。塗料の丈夫さはね、宮古島のウェザリングテストセンターというところでテストしてる。テストっていうのはね簡単なんです。あのだだっぴろい野原にね、
はい、
野ざらしにしとくだけなんです。いや本当そうなんですよ。
なるほど、それで、あの経過を見るわけですね。
経過を見るわけです、
はい、
ですからあの検査なんて言ってね、もう試験管使ってなんとかだ、そんな大層なもんじゃなくて、もう本当に野原にね、あのペンキ塗った板をね並べとくだけです。で何年持つかなっていう検査をするわけですよね。ということは沖縄で、5年持てば岡崎だったら15年ぐらい持ちますよっていう、まあ、簡単な目安にはなりますよね。
そうですよね、あ、そんなに紫外線量が違うんですか？
全然違う。宮古島は紫外線は3倍、台風も3倍、ね、塩害はある、潮風は吹く、でも日本では一番過酷じゃないですか。
じゃあそこで調べているものだからこそ安心。
その通りです。はい、
でも安心に使うためには、しっかりとした規定の量を守ることが大切なんですね。
その通りなんですね、ですから、決められた、ね、メーカーさんが指定した決められた量をきちっと塗る、 これが必ず大事になってきますね。
沖縄で塗る量、その宮古島で塗る量と、うん、岡崎の建物で塗る量って、じゃ量がちょっと違ったりとかってのもあるんですか？
いや、一緒なんですけども、はい、塗料の傷みが早いか遅いかだけの話ですね。
じゃあ5年でダメになっちゃう。
沖縄だと5年でダメになっちゃうのが、岡崎だと15年は大丈夫かなとかね、うん、そんなことはねたくさんあると思いますよ。
へえ、うん、じゃあ住んでいる環境もいろいろ影響してくるわけなんですね。
その通りなんです、うん、
よくほらなんかなんとかタウンみたいに家が密集して作られるところもあると思うんですけど、うん、じゃあ同じエリアにあっても一番南の家と一番北の家とか、うん、それからあんまり風の当たらない中心部にあるような家はやっぱ傷み方が違ってたりとかっていうこともあるんですか？
その通りなんです。南と北で変わるってことはあんまりないにしても、はい、密集地の中の真ん中の家っていうのはね、はい、割と僕ら調査に入ってもね、あれ傷んでねえなっていうのが多いですね。要はね、風に当たらないとか、うん、台風の直撃を受けないとか、
はい、
そういうことがね、要素としてあるみたいですね。これはね、僕ら実際にこう経験してますから、全然傷んでないなこの家はって見るとね、あビルに囲まれてるからかなとかね、そういうのはね、たくさんありますよ。
なんとなくこう角重工って人気があるイメージですけど、
うん、住むにはいいんですよ、ね、住むにはいいんですけど、家の傷みだとかね、そういうものにはちょっとこうのざね、あちょっと早いかなと思います、うん、
これはこうあれですね、これから塗り替えを考える方っていうのももちろんですけどはい、はい、新築物件を探している方にも非常に参考になるお話ですね。
参考になりますけど、僕は迷わず日当たりのいい隅を選びますけどね、それはねその通りですよ。迷わずね隅を選びますね。
神さん、はい、自分で塗り直しができるからですよね
いやそういう問題じゃない、そういう問題じゃない、日当たりが良くて風当たりが良くてね、その方が住んどる環境いいじゃないですか。
ちなみに、はいはい、川口さんのご自宅はしっかり塗り替えを行ってるんですか？
はい、私はマンションですから。
ああ、
はい、マンションですからね。でも塗り替えこの間違う業者さんにやってましたよ、うちのマンション
なんですか、はい、やっぱりそうなると業者の目で見ちゃうんですか？
見ちゃいますけどねまあまあ綺麗にやってねっていうのもんですね。その業者さんも私の後輩だったですからね、はい、頑張ってよっていうぐらい簡単なもんです、はい、
ちょっとドキドキしそうですけどね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。さあでは先ほどお話にも出ましたけれども、曲お願いしたいと思います。
はい、闘魂の歌です。
乱れる世の黎明の時、母なる大地動かなん、力入れていただきを目指す、登りゆけ我らとコンペンターズ、あとコンペンターズ。
踊りがいが
大切なマイホームだからこそちゃんとした塗装を考えたいわ。
本当の外壁塗装のプロに任せて安心したいな。
外壁塗装のことなら川口塗装にお任せください。お客様に安心と感動をご提供する川口塗装、無責任な判断は絶対しません。お客様とじっくり話し合い、調査判断した上で工事を行います。工事完了後は川口塗装とプロタイムズ本部とのダブル保証で最長10年まで保証。外壁塗装のプロとして責任あるお仕事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください。外壁・屋根塗装・雨漏り・防水の無料診断・無料相談・無料見積もりはフリーダイヤル 0120-989-270、 午前8時から午後6時まで年中無休でご対応いたします。またホームページもご覧ください。岡崎市川口塗装で検索。
行列のできるマイホーム塗り替え相談室、改めてご紹介させていただきます。リフォームアドバイザーの有限会社川口塗装代表取締役川口智博さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
川口さん、はい、もう3月卒業、そして入学のシーズンっていうことは、
うんうん、
塗装シーズン、
塗装シーズン到来ですよね。
ですよね。
3、4、5、6の途中まで、梅雨までがね、塗装のベストシーズンと言われるシーズンですよね。
じゃあすごく忙しい。
そうなんです。おかげさまで、ね、これもね、今本当に忙しいことはすごくいいことでですね、はい、お客様たくさん待たしてしまってますけどね、梅雨前までがね、本当に塗装のベストシーズンと言われるね、春のベストシーズンと言われる季節ですので、はい、今ね、忙しくさせてもらってます。
何がどうしてベストなんですか？
気候がいいじゃないですか。気候がいいということは、寒くもなく暑くもなく、お客様も お部屋の中でガラスにビニールがかぶっててもイライラしない。真夏の暑い時に窓ガラスにね、ビニールがかけて表が見えんとイラーってするみたいですよ。
あ、そうなんですね。
僕は全然しませんけどね。
はい、まあ、家の大きさとか状況にもよると思うんですけど、うん、そのビニールがびちゃってついてる期間っていうのは、うん、どのくらいを考えておけばいいんですか？
屋根と外壁の両方を塗るとしても、川口塗装の場合だと、はい、約2週間ですから、工事がね、始まりから終わりまでが、ですからビニールがついてるのは約どうでしょう、10日間ぐらい。
あ、なるほど。まあ、日中ずっと家にいる方にとってはちょっと
ストレスかもしれませんね。
知れないですね、
うん、だからやっぱり春や秋のね、方が、いいじゃないかなっていうのはそういうことですよね。はい、
あ、でもじゃあ今塗装シーズン始まっちゃってますから、うん、今お願いしますって言ってもなかなか難しいわけですか？
いやいや、そんなことないです。見積もりは待ってもらってますけど、はい、工事自体は今、4月の後半とかね、5月の頭ぐらいには着工がかけれると思います。
あ、ってことはその機能性塗料とか塗ったら、うん、夏のその電気代には反映されるペースで塗り直し塗り替えできるってことですね。
もちろんです。電気代どうのこうのよりもね、うん、2階のお部屋、屋根をね、断熱塗料で塗った場合は、はい、2階のお部屋がこんなに快適になるとは思わなかったってね、体感できると思います。
へえ、うん、かぐさん、うちでテストしていいですよ。
あ、いいですね。
テストだ、あくまで。
テストね。テストね、はい。テストはね、たくさんやってますので、結構です。はい。
で、その結果でもうこれだけベストだよっていうのが分かってるんですもんね。うん、そうですね。
田野さんの家は屋根は塗る屋根ですか？塗装が必要な屋根ですか？
多分必要です。じゃあ分からないんですよ。どうやってそれ見極めたらいいんですか？
うん、ですから素材の問題ですからね。
瓦は乗ってません。
あ、じゃあ塗らないからさ。あ、2階暑いでしょ。
暑いですよ。
そうでしょ、ガイナ塗ってみてください。全然違いますから。
でもガイナといえば外だけじゃなくて
屋根も塗れますよ。
屋根も？
屋根もです。屋根に塗ることが一番意味があるんですよ、ガイナは。
あ、じゃあ家全体ガイナ。
ガイナ
で家の中にもガイナ。
ガイナ
全部ガイナ。
いや、全部ガイナ塗ると、はい、今まで雨の音が、雨が瓦を、ね、屋根を叩く音がしとったのが消えたとかね、部屋の中に塗れば今まで冷房が効き出すのに15分かかったけど5分で涼しくなったとか、暖房かけたら今まで暖かくなるのに10分かかったのが5分で暖かくなったとか、そんなのは日本全国でね、たくさんの喜びの声を聞いてますよ。
まあ、
紫外線だとか、
はい、
それもちろんですけど、
はい、
音もですか。
音も消えるんです。音も消えますよ、
防
音効果もあるんです。防音効果はあるしね、防火効果、火にも燃えないですし、熱にも強いですし、お部屋の中の熱を外にも逃がしませんし、だから赤いななんていいことばっかなんですよね。
あれ、空気もね、だって綺麗になるんでしょ。
空気も綺麗になりますからね。いいですよ、すごくいいですよ。
でもそれも今からお願いすれば間に合う。
夏には間に合いますよ。
これ、ぜひ私も塗りたいです、
はい、
希望だけですけどね。
塗ってくださいよ、
ね、はい、まあ、でもその前にまずは見積もりですね。
そうですね、
はいはい、何社からか見積もりを取っていただいて、うん、比べていただいてというところになってくると思いますので、うん、じゃあもう今すぐGOした方がいいわけですね。
そうですね。
ぜひ皆さん今すぐ動き出してみてください、はい。お送りしてまいりました、行列のできるマイホーム塗り替え相談室です。川口さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ガイナがやっぱりすごく塗りたいですね。
そうでしょ、省エネ大賞受賞の塗料っていうのはね、うん、建築塗料では史上初ですからね、初めてですから、これはね、素晴らしい塗料ってことを国が認めてくださったってことですからね、すごく僕はおすすめの、もうここでね、散々もう何年も前からおすすめしてますけど、
はい、
より一層進めたいなと思います。
屋根と壁と
室内、
これでも車とかには塗っちゃダメなんですよね。
車はね、内側に塗る人が多いです。
あ、塗れるんですか。
塗れるんですよ。あ、キャンピングカーなんてね、車のね、天井のね、内張りを剥がして、車のボディにガイナを塗って、これから内張りを貼る人もたくさんいますよ。
え、それで随分違うんですか。
全然違う。
すごい。じゃあぜひキャンピングカーをお持ちの方はそういう使い方も。
そうそうそう、その通りです。
いいんですね、はい。まあでもなかなかそんな贅沢もできませんので、うん、まずは外壁、屋根かな。
屋根、外壁はね、ガイナで塗ると快適な暮らしができるなと思います。
川口さん的におすすめなのは、うん、屋根だけガイナ、外壁はまあ普通の塗料っていうのか、うんうん、屋根塗ったなら全体ガイナでしょって、どっちがおすすめですか。
ね、これはね、使い分けてますけど、小さいお子さんがいる家はね、
はい、
壁は、ガイナじゃない方がいいです。なぜかというと、こう学校から帰ってきてね、ランドセルを壁にこすったりするとね、
はい、
ガイナっていうのはちょっと傷がつきやすい塗料なので、ね、ですから小さいお子さんがね、ランドセルの角でシュッシュッとこう擦ってしまうとね、
はい、
ちょっと跡が残っちゃいますので、そうじゃない場合はね、屋根、壁がいいなっていうのがおすすめですけども、
ペットがいる場合も大丈夫ですか、
ペットがいる場合は大丈夫。ペットそんな悪さしませんよね。
する。
あら、それはいかんですね。
じゃあそういう状況も、我が家はこういう状況ですよっていうのも見積もりの時なんかに相談をする。
その通りです。うちのお客さんなんか、屋根と2階の壁はガイナ、1階の外壁は普通の塗料っていう家もありますよ。
あ、じゃあそういった使い分けでより効率よく、懐にも優しい塗り方を、
はい、
ということですね。まあ、詳しくは直接お話を聞くのが一番だと思いますので、まずは川口塗装さんの方にお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、
はい、フリーダイヤル 0120-989-270、 こちらまでお問い合わせいただきまして、見積もりの方をぜひ取っていただきたいと思います。ということで、お送りをしてまいりました、行列のできるマイホーム塗り替え相談室、そろそろ別れのお時間です。川口さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リフォームアドバイザー川口塗装代表取締役川口智弘さんとお送りをしてまいりました。次回もどうぞお楽しみに。行列のできるマイホーム塗り替え相談室、この番組は有限会社川口塗装の提供でお送りしました。